はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私はマズです。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
はい。おそらく今日一日で常人の一生分くらいのアクセスが大変集中しておりますを見ました。シネマクティフ二代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何でしたっけ？
今日はね、この収録日は、東京国際映画祭のチケットを取る日だったんですけど、相変わらずサイトが落ちまくっててですね、もうね、アクセスが大変集中しておりますの画面を2時間見続けるだけみたいな時間をね、
そうですよ、はいはい、本当に全然でした。
本当に画面の前で F5 キーを押し続けるだけの作業。ああ、人生の無駄な時間を過ごしているって思いながら、パソコンの前にいましたね。
いや、ほんと数時間かかりましたもんね。
そう。僕はもう途中からポッドキャスト聞きながらやってました。
ああ。いや、ほんとに気が狂うかと思いましたよ。
いや、ほんと不毛な時間ですよ。あれ、もうちょっと何とかしてくんないとなんか。
去年はもう少し良かった気がするんだけどな。
ああ、確かに。
うん。今年の方がなんか多かったんですかね。
うん、まあ、来る人は多そうですよね。うん。うん。
はい。じゃあ、早速やろうと思いますけど、今回、まあ、数本、ケンス君が来て撮るんですけど、最初の2本は、まあ、ケンス君が見たからやりましょうっていうことで、やる作品になります。で、その1本目が、ヘルドックスですね。はい。で、この作品は、2022年制作の日本映画で、PG-12 ですね。138分。で、監督が原田雅人さんで、原作に深町明夫さんの原作があって、で、脚本も監督が自らやっているという感じです。うん、で映画 .com の説明を見ると、岡田准一が関ヶ原燃えよ剣に続き、原田雅人監督と3度目のタッグを組んだクライムアクションということですね。まあ、深町さんの小説 の正式なタイトルはヘルドックス、地獄の犬たちっていう名前なんですけど、うん、まあ、それを映画化したということですね。じゃあ、この感想を音計さんからお願いします。
はい。まず原田監督の作品は多分過去作ほとんど僕は見てないです。なのでこれが初めてかなっていう感じなんですけども、
はい。
今回のヘルドックスはとても僕は面白かったですね。
検察側も見てないんでしたっけ？
あ、そうだ、それ忘れてましたね。検察側の罪には見てますね。だから2本目ですかね。だから
推進のお題でした。
はい。だから岡田くんが出てる作品は今挙げていただいた関ヶ原とか燃えよ剣とか見てないんですけども、はい。という感じですね。はい。で、まあだから、2本目か3本目かになると思うんですけど、その中で一番僕の中では面白かったかなという感じですね。
うん。うん、
で、これはケンさんの、これやりましょうっていうのが、連絡がなかったら見逃してたかもしれない作品だったので、これは見逃さなくて僕良かったなっていうふうに思いました。
お、
はい、うん、うん。で、まあ、これが、10月の前半、あ、9月の、後半か。9月の後半の、はい、まあ、期待作で一応上げたのは上げたんですけど、まあ、岡田准一が好きだという、あ、上げなかったんですね、僕がね。
で、僕が上げたんですね。
ま、そうです。松さんが、うんうんうん、あれ、音ゲーさんこれいいんですかみたいなね、感じだったと思うんですけど、そうそう、だから、岡田准一は好きなんだけど、そんなに、なんだろう、この映画にそこまで惹かれてはなかったんですけど、見たら面白かったという感じですね。うんうん、で、まず岡田くんについてなんですけど、うん、これ良かった点の一つなんですけど、まあ岡田くんが出てただけでまあいいんですけど、
うん、
ね、まずね、出てきた時に登場してすぐ、おって思ったのは、やっぱり二の腕でとか体型ですよね。
うん。
これやばい人だなっていうね、感じですよね。
うん。
そのムキムキっていう感じじゃなくて、うん、ちょっと、まあちょっとっていうかね、普通の人に比べたらめちゃくちゃ腕は太いんですけど、
うん。
この人、やってる人だなって感じがするんですね、すごい。
うん、なんか見せる体っていうより、なんか、やる体って
感じ。そうそうそう。本物感というかね。うん。うん、それがすごい良くて。で、まあ、もちろんアクションも良かったですし、
うん。
おそらく、本人が、まあ、いろいろ、盾だったりとかいうのは絡んでるんじゃないかなとは思いながら見てましたけど、
うん。
はい。で、まあ、キャラクターとしても、まあ、言ってしまえば悪いことというかね、悪事に手を染めつつも、っていうところなんですけど、まあ、彼のそのキャラクターというか知的で正義感がある感じというのはぴったりだったなっていうふうに思いましたね。うん、で、まあ、他の作品で言うとザ・ファブルみたいに、まあ、ふざけたキャラクターをやったりもするんですけど、 まあ、ああいうキャラクターも僕は好きですけど、まあ、こういう、なんでしょう。やっぱりかっこいい岡田くんが見られるっていうのはすごい良かったですね。
うん。
で、映画としても良かったでも二つ目としては、キャスティングとか、その、キャストに合ったキャラクターの描き方とか、まあ逆かもしれませんけど、キャラクターに合わせてキャスティングしてるかもしれないですけど、うん、それ辺の描き方がとても上手だなっていうふうに思いました。
うん。
うん、
例えば、まあ、ヤクザのその親玉というか、まあ、みやびという方ですよね。やってましたけど、
うん、
あの、玉を二つ手に持ってよく回してましたよね。
うん、
あれって、まあ、実際あれをやってる人見たこと僕ないんですけど、
うん、
あの、フィクションではよく出てきがちじゃないですか。ああいう、なんか悪役みたいな感じ。
うん、L もあれやってなかったっけ？デスノート。
ああ、なんかやってたような気がします。なんか。
わかんないけど。
なんでしょうね。頭を刺激する、脳を刺激するみたいなね、ことを言われますけど、うん、あれやってると。なんかそういう意味に込められてるんでしょうけど、
うん、
まあ現実に、まあそれも含めてなんですけど、その、ミヤビの役がその、いそうで、いなさそうでいるのかな、どうかな、みたいなギリギリな感じだと僕は思ったんですね、うん、見てて。うん、だその辺はうまいこと。あんまり浮世離れもしてないし、というところはちょっと思いましたし、
うん、
確かにヤクザっぽくはないんですけど、
うん、
それはヤクザっぽくない人が親玉っていうかね、一番頭になっているっていうことは言われてたんで、
うん、
それはまあ、納得はできたかなって思いますし、他の人はまあヤクザっぽい人いましたんで、結構。
うん、
その辺はバランスも良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたし、あと他のキャストで言うと、坂口健太郎とか、まあ、アイドルっぽい感じもなかったですし、かといって、一応サイコパスっていう風に言われてるキャラクターでしたけど、そこまでサイコパスすぎない感じ、やりすぎな演出みたいなのもなかったので、うんうん、僕はちょうどいい、うん、ああ、こういう人いそう、いるかもしれないなっていうところはやっぱり思いましたし、他、もっと挙げると、松岡真由も良かったですし、北村和樹も、大竹しのぶも、佐向よしも、みんなちょうどいい感じの、キャラクターというか演出だったなっていうふうに僕は感じましたね。
うん、
だからその辺を見ていて、なんだろう。よくある邦画のやりすぎな演出みたいのは感じなかったので、ストレスはなかったですね。うん、それと、3点目としては、様々なその話というか、その例えば、造形の話だったりとか、
うん、
まあ現実にはある話ですよね、あれは。
はい、
それから、ま、潜入捜査っていうのも詳しくないですけど、多分そういうことやってるんだろうなっていうこととか、やってんのかな、わかんないですけど。だからその辺のフィクションとノンフィクションのバランスも、本当かな、どうなのかな、みたいな、詳しい人はわかるんだろうな、みたいなところとか、いうのがすごく、僕にとってはちょうど良かったですね。だから、本当にそういうことだったら怖いなっていう思いつつも、
うん、
でもそういうことあるのかもしれないな、とか思ったりとか、あの、造形の話で言えば、エンドロールに、あれは三浦さんですよね。松さん読まれたと思いますけど。
うん。
三浦さんで会ってましたか？ちょっと。
ああ、はいはいはい。道芸のあの、ルポですよね。
ルポの、
はい。
原作、多分参考資料というか、はい、
そういう。下の名前忘れちゃいましたけど、
はい。の、あの、字幕というか、あの、エンドロールも出てましたし。
はい。
だから、その辺はしっかり調べられてるんだろうなっていうのは思いましたし。うん、はい。なら他のその警察関係の話も多分、まあ、原作があるわけですから、どういうものか僕は読んだことないんですけども、
はい。
その辺は多分詳しい方が書かれてるんだろうなというふうに思いましたね。うん、
はい。
そんな感じは見ててしました。で、四つ目としては、まあ、薬剤映画って僕はそんなにたくさん見る方ではないんですけども、
うん、
まあ、よくあるヤクザが登場する映画にしては、そこまで過激なシーンもなかったですし、暴力シーンだったりとか、
うん、
それから、まあ、過度な性描写とか、そういうのもなかったんで、まあ、比較的見やすい映画だったんじゃないかなというふうに思いました。そこは良かったかなというふうに思いました。
うんうん、
まあ、どちらかというと、アクションだったりとか、まあ、登場人物、まあ、キャストの人たちを見て楽しむっていうところはあるのかなという感じですね。
うん
はい
うん、
で、あとは気になった点なんですけど、まず、これは僕だけ、その視聴環境によったのかもしれないんですけども、途中で、結構終盤ですけど、その、雨が降っていて、まあすごい晴れてるけど雨が降ってるっていうシーンあったと思うんですけど、
うん、
そこで、
逃げるとこですか？
そうですね。逃げる直前のとこですよね。うんうん、あの、ビルというか、建物から階段が降りていって、うんうん、で外に出た時の、二人の会話ですよね。岡田くんと坂口健太郎の会話が、うん、ほとんど僕聞き取れなかったんですけど。
うん、そうですね。あんま聞き取れ
ない
です。
あれはわざとやってんのかな、どうなのかなっていうのはちょっと思って。
てか全体的に聞き取りづらいですよね。
それはありましたね。うん。うん、あそこ特にだったので、
うん、
そこはちょっと気になったというか気になりましたね。まあ演出ならいいんですけどっていう感じですけどね。あとは、まあ、全体的にセリフ量とか情報量が多い映画ですよね、これは。で、それでやっぱり一回見ただけでちょっとついていけないなというか、
うん、
なんとなく関係性が分かるようで分からんみたいなこととか、
うん、
結局、潜入捜査してた人結構たくさんいたわけですね、最終的には。分かるんですけど、うん、誰がどうだったかっていうのが、いまいち、例えば、みやびはどうだったのかとか、坂口健太郎もそうだったのかみたいなところが、いまいち僕よくわからなくって。
坂口健太郎は違うんじゃないですか。
違うんですかね、これは。
みやびはそうだったけど。
は、みたいなことですよね、多分ね。
うん、
その、特に坂口健太郎のキャラクターの、その、描き方ちょっと浅かったかなっていう、なんか死刑囚の息子だっていう。
設定がある割にはっていうね。
そう。っていう設定だけだったような気がしましたね。
うん。
その辺とか、だから、なんでしょう。これ、まあ、バディーものといえばバディーものじゃないですか。
うん。
その、男同士のラブストーリーみたいなことを監督ちょっと言われてたと思うんですけど、
うん。
にしては、その辺の深掘りがちょっと浅かったような気はしますね。
うん。
なので、最後、二択迫られるみたいなところあるじゃないですか。
うん。
松岡真由と坂口健太郎、どっちを打つかみたいな。
うん。
どっちが大事なんだみたいなことね、うん、聞かれるんですけど、うん、いや、それ即答できるんじゃないかな、みたいなね。
そうそう、そうなんですよ。
むしろ、もしくはどっちも別に大事じゃないというかね、彼にとっては。うん、みたいな風にちょっと。
そうなんですよね。
思えてしまったとこは残念だったかな、っていうふうに思いましたね。うん、あとは、まあ、これは、わからなかったっていうことで言うと、その、岡田くんがなんか最初の方と途中、みやびも同じセリフをつぶやいてたと思うんですけど、何かの一節みたいなのを口にするシーンがあったと思うんですけど、うんうん、あれ何だったのかなとかちょっとわからなかったんですけど、
うん。
全然覚えてないですね。
うん。僕もなんかあった気がするけど覚えてないですね。
なんかね、何かの一節を口ずさんでるんですよね。うんうん、で
も、あれ最初に出てくるやつですよね。
多分一番最初。
岡田くんが最初、うん、そう、一番最初につぶやいてたやつが、あ、こいつもみたいな感じになって
ますね。そうそうそう、同じこと言うんですよね。
うん。
でも何かは分からないというね。
そう。
うん。あとは、その、最後のところだったと思うんですけど、タイトルが出たところかな。その、ヘルドックスだけじゃなくて、
うん。
ハウス・オブ・バンブーですか。イン・ザ・ハウス・オブ・バンブー。
イン・ザ・ハウス、うん、そうね。
あれはなんか、他の映画のから撮ってきてるっていうのを、まあ僕その映画を見てないんで全然分からないんですけど、みたいらしいなというところは分かったんですけど、まあ内容までは分からなかったですね。
うん。
はい。とりあえず僕はそんなところです。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
じゃあ次僕、いきます。僕は、いつもはちょっと結構調べてから来るんですけど、
はい。
今日はケンス君来るから、ケンス君に任そうと思って、あんま、インタビューとか全く
読んでない。よくないな。
いや、まあ、すいません、すいません。というか今回、あれなんですよ。作家紹介する作品がめちゃくちゃ多いんで、全然手が回らなかったっていう。まあ、
そうですね。確かに。はい。
だからもう本当自分の感想だけになっちゃうんですけど、
はい。
僕は、あんま面白くなかったです。ストーリーはすごい面白かったな。プロットというか、まあ、うん、は面白かったんで、採掘は全然しなかったんですけど、あと、ヤクザものは僕は好きなので、
うん。
そういう点でも、見てよかったんですけど、でも細部についてあまりちょっとうまくできてないなって思うところが多かったので、まあ、映画としてはあんまり出来は良くないなっていうには思います。うん、で、おとぎやさんが言ってたみたいに岡田くんの体型は僕はまあ本当いいなと思ってて、
うん、
なんか、まあよくありがちなもうムッキムキにする人もいるじゃないですか。まあアメリカンとかそういうハリウッドの映画だったらまあそういう外国人ってああいう体つきになる場合あるから、まあそれはそれでいいんですけど、うんはい日本人の場合なんかもっと強い人ってなんかああいう体型なイメージもあるので、ちょっと若干脂肪もついてるような。
うん。
うん。
で、あとはその、彼自身のなんか、そこまで なんか、こう、なんて言ったらいいかな。ちょっと怠惰なとこもありそうな雰囲気みたいなのも、体型から醸し出してるのかなっていうのもあったから、それも、まあいいかなっていうところもあって、まあ、あの、体つきはすごい良かったなっていうのは、まず一点。で、坂口健太郎も、なんか、友達に紹介された時に名前が聞き取れなくて、なんか、みたいなこと聞くところがあるんですけど、その演技とかもすごい自然だったし、あとなんか、普段歩いてる時の歩き方が、すごい上手いんですよね。なんか、ちょっと、この人ちょっとなんか、おかしいっていうか、ちょっと一本、タが外れてんじゃないかみたいな、なんか飛んでるような歩き方するんですけど、なんか岡田くんがこう、のしのし歩くのに比べて、なんか、ふわふわして歩いてる感じ。
はいはいはい、
それがすごい上手いなと思ったんで、この二人の演技はすごい僕はいいなと思ったんですけど、あとはまあ先にいい点を言うと、まあこれはもう原作になんだと思うんですよ。僕ちょっと原作読んでないですけど、深町さんの多分作品、深町さんツイッターもやってるじゃないですか。結構多分リベラルな発言が多い人だと思うんですけど、なんか、多分そういう社会問題とかにすごい興味がある人なんだろうなっていうツイートから推測するって言ってるだけですけど、だからこういうまあ、いろんな社会問題も含めた、まあ、それを絡めたストーリーみたいなのでうまく作ってるし、そこもだから、まあ、今作る意味もあるだろうし、そこら辺も絡め方もまあうまいかなとはまあ思ったという感じで、だから話としては面白かったんですけど、まあこれからちょっとあんま良くない点というのをどんどん上げていくんですけど、
はい、
一つ目は、なんか組長とかその事務所の造形があんまかっこよくなかったっていう、なんかスカスカしてる、まあ組事務所についてはまあまあいいんですけど、まだあれはあれで、でもなんか組長の部屋がなんかちょっとダサくないですか？なんかスカスカしてる。
最後に戦うとこですか？
そうですね。
そう、みやびがいる部屋が、なんかちょっと空間が多い気がして、なんかそこはちょっと僕はあんまかっこいいなと思えなかったと、で、それも含めてヤクザが全然怖く感じなかったなっていうのも僕はあって、僕はやっぱだから岡田くん以外のやつはすごい怖くて、いつそのバレたら岡田くんがバレたら殺されるんじゃないかっていうところは、絶対必要だと思うんですね。
はいはい。
でも全然怖くないから、なんか別にバレても大丈夫なんじゃないっていう、僕は思っちゃったんですよ。いや、だからそういう、こういう潜入捜査ものって、まあフェイクとか、あとなんだっけ、韓国映画で、おとけさんも一緒に話したやつあったじゃないですか。あれ違いました
っけ、新しき世界とか。いや、潜入捜査もの。まあ、インファナルアフェアとか。
まあ、そうですね。いろいろありますよね。そういうのって、だからバレたらもう殺されるっていう前提がないと、ちょっと怖くないじゃないですか。
そうですよね。それは大事な要素ではありますよね。
もちろんそこを醸し出しちゃいるんですけど、なんか感情的に怖いってならなかったんですよね、全然。そこはだからあんま、こう、演出としてうまくいってないんじゃないかなっていうのが、僕はすごい思ったと。で、まあ、そのヤクザ関係の話なんですけど、多分あのヤクザを表した時に、ために、岡田くんがその事務所に一回目に帰ってくる時あるじゃないですか。なんか、部屋が
鍵
が。
開かないとか。
そうそうそう。うん、で、その後なんかいろいろ揉めるじゃないですか。その揉め方がなんか、すごいダサいというか、なんか待ち相撲感、とりあえず出しときゃいいだろうみたいな。なんかすごい古いなっていう気もしちゃって。あれ怖くないし、まず、全然。なんかわちゃわちゃしてるだけだし。全然怖くないんですよね。だからそこが全然うまくいってないなっていう気がして。とりあえずただなんか喧嘩っぽくしておけばいいだろうみたいな風に僕は取れちゃって
。
笑えてきたんですよね、
うん。
だからそこはちょっともう全然ダメだなっていうのがあったりとか。あとは、うんこの話するじゃないですか。
はい。
生きむ話？
はいはい。
あれもなんか、なんでこれ入ってんだろうなっていう。
まあね。
意味ないし、全然面白くないし。これは本当やめてほしいなっていう。何回も、しかも、転倒するじゃないですか。なんか2、3回、
うんこ
を生きんだ時の行為をやれみたいな。本当にあれはいらなかったなっていうのもあるし。で、怖い話、怖くしてほしいっていうのにも、繋がるんですけど、この映画多分 PG-12 に抑えるために、まあ、セックスシーンがまずほとんどなかったっていうのと、あと、残虐シーンとか残酷シーンもほとんどないんですよね。だそれが、ちょっとすごい残念で、僕はこういう映画見るときにその二つはすごい大事だと思ってるんですよ。前人質の時も話しましたけど、なんか、 こういう、そういうところでセックスしちゃうみたいな、
うんうんうん、
異常さみたいなのってやっぱ、あってほしいんですよね。
なるほど。
悪人の時の、あの、ピエール滝とか、
うん、
子供がいる前でもやっちゃうみたいな、なんかそういうもう、こいつ頭おかしいなっていう、だそういうシーンもほとんどなかったし、ヤクザもなんか、なんか、怖がってるけど、全然怖くないというか、なんかもっと、なんか、まあ、目ん玉取っちゃうとか、
うん、
なんかもうほんと、見てて怖いぐらいの残虐シーンっていうのは絶対必要だと思うんですけど、それもないんで、
うん、
指切ろうとしてましたけど、まあそんなのは別に、よくある話じゃないですか。
うん、
だからそれは、うん、そこら辺もすごい残念。だこういうせっかく映画撮るんだったら、そこは入れてほしかったなって。PG12 じゃなくて、うん、少なくとも R15 ぐらいまでの、描写は必要なんだったんじゃないかなっていう、はい、気はしました。で、あと多分これは原作の問題だと思うんですけど、松岡真由の、まあ、動機として、その上下の問題で、潜入捜査し始めたってあるじゃないですか。
うん、はいはい。
ちょっと動機としてちょっと弱くないかなと思って、さすがに。
うん。うん。もともとヤクザの娘だったんですよね、
まあ、そうだけど、
ね、
まあまあ、
うんうん。
で、そっからそんなに願えんのかっていう、まあまあもちろん上下に対してそんな強いこだわりがあるのかもしれないですけど、
うん、
自分の命をかけてまでできることなのかなっていうのはちょっと思ってしまったっていう。うんうんうん、まあここは人それぞれあると思うんで、うん、まあ別に、あの、引っかからない人は引っかからないと思うんですけど。
うん、
ということで、僕は、あとそう、一番ダメだなと思うとこがあって言うの忘れてたんですけど、はい、
うん、
岡田くんとかのアクションは多分素晴らしいと思うんですけど、
うん、
なんか撮り方が結構拙者で、なんか全体がよく見えないんですよね。だからもうちょっと離して撮ってほしかったんですけど、
うん、
すごいちっちゃい近くで撮るんで、なんか迫力があんま伝わってこないと逆に。もうちょっとその全体としてどういう動きをしてるのかっていうカメラワークにしてほしかったなと思ったんですよね。
うんうん、
だから、あの、アクションも、多分、実際にの凄さや、ほど凄さを僕は感じなかったっていうのがすごい残念。
うんうんうん、
っていうことで、はい。そういうところで映画としてすごいダメだなって僕はちょっと思っちゃいました。すいません。はい。僕の感想はそんなとこで。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。ありがとうございます。
ケンス君お願いします。
はい。まあ僕は、あ、そう、総じて言えば、結構面白く見たんですけど、
うん、
でも、その、音計さんが言ってることも、松さんが言ってることも、どっちもめちゃめちゃよくわかると思っていて、
うん、
っていうのは、この映画は、僕はいいところと悪いところがめちゃめちゃはっきりしてる映画だと思ってるんですよ。
うん、
で、まあ、別に僕はそういう映画も面白いなと思うタイプで、まあ、全部の映画こうだったら嫌だなと思うんですけど、逆に言うと。でも、いいところ、はとても良かったし、
うんうん、
まあ、ダメなところはめちゃめちゃダメだなって思ってるっていう感じですね。
うんうん、
で、まあ、良かった点としては、やっぱりキャラクターの、その、キャラの立て方が僕はすごく良かったと思っていて、
うんうん、
まあ、なんか、スタイリッシュなけれん味があるっていうか、リアルではないけど、
うんうんうん、
なんかうまくごまかしてるなと思うんですよね。かっこいい感じで、
うん。
で、まあそこが多分言い換えると記号的なだけとも言えると思うんですけど、うん、僕はそれがすごくこう、まあ、あの、けれん味として映画の良さになってるなって思ってて、
うん、
まあその、どの人物も、あの、出てきた時にワクワクする感じはあって、うん、その花というか、あの、キャラ、いろんな濃いキャラがどんどん出てくるっていう感じだけでも結構あのワクワクしながら見たんですけど、
うん、
でも逆に言うと僕はこの映画は全体的に情報が過剰すぎると思ってて、うん、要素が多すぎる、
うん、
で、まあ脚本はガタガタだし、
うん、
まあ肩透かしの描写とかかなり多いし、
うん、
まあ、一言で言うと散らかりすぎだと思うんですよね、
うん、
で、まあ、その、見せ場として場面単位ですごくいいところはあるんですけど、うん、まあ全部一本の線になってないんで、
うん、
まあそこを、その、いい悪いで評価すると、まあ分かれる部分なのかなって思ったりしますね。
うん。
うん。まあ僕は、映画の最初に、まあ岡田くんの過去の警察をやってた頃の場面で、
うんうん、
まあなんか仲良く、買ったスーパーの女の子が、
うん、
まあ、殺されるっていう場面から始まるんですけど、
う
まあ、そこの、なんか殺され方が、まあ、結構なんか急に撃たれて死ぬみたいな。で、それがすごい、あ、この映画は急に人が撃たれて死ぬ映画なんだなと思って、その緊張感みたいなのを結構強く意識しながら見ちゃうところがあって、で、その後って岡田くんがボディーガードをやる展開になるんで、まあそれって結構ボディーガードの視点と一致するサスペンスだと思うんですよね。いつどこから誰に狙われてもおかしくない状況っていう。で、まあなんか僕は、まあ見終わって考えれば無駄にドキドキしながら見てたところがあったんですけど、
確かに。
みやびがやたら行動的だっていうのもあって、
はいはい、
結構無防備だぞみたいなところがあるから、怖いなぁと思いながら見てたんですけど、そしたらね、結構映画としてはね、なんかね、大変なことが起こる場面はちゃんと大変なことが起こりそうなセッティングで起きる映画なんで、あんましそんなこと意識しなくてよかったなって思ったんですけど、まあそれもあってなんか結構序盤は、あ、なんか怖いこと起きんのかな、急にとかと思って見ちゃうところがあって、で、なんかその銃の、で人が死ぬ場面の後に、まあその岡田くんがその復讐をしに行く、ところがあるじゃないですか。で、あ、主人公はその中で近接格闘する人なんだなって説明にもしっかりなってると思って、なんか岡田くんのキャラ立てとしても、すごくいいなと思ったんですけど、はいはい、冒頭部分は。で、まあそこから、まあ潜入捜査の説明のところとの、もうやたら早いテンポで、も
う
何の説明をする気もないみたいな、
めっちゃ早い
ところとかも、
うん
うん、もうなんか、そこがすごい原田雅人っぽいなというか、この人、駆け込み女と駆け出し男で、
はは
で、うん、すごいセリフ量が多い、演出をあえてやってったりとかしてて、
うん、
まあ、この人の、まあ、検察側の罪人もそういう、なんか、セリフばーって言うみたいな演出は見られる作品だった気がするんですけど、
うん、
僕が見てる過去作だとそういう演出が好きな人なのかなっていう印象はちょっとあって、
うん、
まあそれがなんか、多分好み分かれるかなと思うんですけど、僕はなんか、あそこは、なんか観客には伝わんないけど主人公は理解してるっぽいから、多分この人はすごい人なんだなっていう感じに映るっていうか、なんかいいなと思って見たんですけど、まあかつあそこの場面で説明されることってあんま意味ないんで、っていうのは、
うん、
あのファミリーの中で対立する話じゃないんで、
うん、
この映画。だから、あそこで人物関係を抑えておく必要あんまないっていうのも、ね、まあ結構、
うん、
いいのかなと思って。うん、だから、なんか、その、感じで楽しめるのがいいのかなって思って、
うん、
冒頭の方とか見てたんですけど、
はいはい、
うん、まあ、あとは、そこからどんどん新しいキャラが出てきて、足し算足し算って感じで面白くなっていくところもあるし、
うん。
うん、まあ、アクションシーンも、まあ、総じて楽しく見たって感じだったんですけど、まあ、やっぱね、例えば、金庫の中に大事な情報があるから、取ってきてほしいみたいなんで、
うん、
みやびのボスの指のコピーがあるから、これを使ってくれとかって、
うん、
何の意味もないし、このやりとり。
うん、
そういうの、いっぱいあるんですよね、この映画。うん、
結局何も使ってないです。
そうでした、そうでした。
肩透かしな展開がめちゃめちゃ多いんですよ。
うん、
で、そんなことやってる割には、キャラクターの描き込みは弱くて。
うんうん、いや、そうそう。
うん。いや、特にね、キリュウマイの役が丸々いらないと思うんですよね、僕は。
うん、
で、あそこの、あそこって、まあ、要は坂口健太郎の役を掘り下げる役割じゃないですか、そこのやりとりって、
うんうんうんうん。
で、それを、岡田くんとの関係性の中に入れ込んだら、多分もっとタイトでスマートな脚本になるんですけど、うんうんうん、まあそれはやってないし、
うん、
で、キリュウマイも、なんか急に映画からいなくなるし、
うんうん、
なんか海外に行っちゃったり
と、意味がない。
で、まあこの映画はね、ことごとくキャラクターの去り際の描き方が雑なんですよ。ね、これでこの人出てこなくなるのかっていうのがね、わかんないんですよね。
確かに。
大竹しのぶの役の最後とか。
はい。
何この終わり方みたいな感じだし。
結局わかんないですよね、う
ん、
あれね。
わかんないんですよね、結局ね。だからで、まあ、その中では唯一、舞台俳優の人、吉原光雄さん、
うん。
熊。
熊。熊。
熊、うん。そう、彼は、 一番美味しい。
うん、
多分、デジロに対して一番美味しい役だと思うんですけど、
うん
まあ、彼はすごく良かったと思うし、
うん
うん、まあ、逆に雑なので言うと、まあ、僕結構カナダの役いいなと思ったんですよ、ハンニャの。
うん
うん
あ
うん、特になんか声が、あの、声一発でキャラ替えが着分けられてるから、
うんうんうん、でもう卑怯もん、スネオタイプみたいなのがすぐわかります、ね。うん、
でもなんかちょっとハッとさせる見せ場があるじゃないですか。それを裏手に、うん、あの、か、その、逆手にとって、
うん。
で、そういうところも、ああ、なんか、しかもちゃんと、あの場面とか、ま、北村和樹とか松岡茉優を前にして、ね、その、凄みを見せないといけない場面だけど、堂々と渡り合ってる感じがするし、
うん、
すごく、なんか、発見があっていいなと思ったんですけど、
うん
まあ、彼の退場のさせ方とか本当に雑だし。
そうっすよね。あれもうちょっと使いましたよね。あの、ね、ネタで揺すってなんかこう、ね、ちょっと観客がドキドキするみたいなのがあるのかなと思ったけど。
ね。いや、その、バレるのバレないのサスペンスにすらならないみたいな。
そうそうそう。そうね、消えたみたいな。
結局ね。
ね。なんか、まあ、それも、含めて、その、岡田くんが、まあ、潜入捜査者ではお約束的な、まあ、情で揺れるみたいな、
うん、
その、個人を取るのか組織を取るのかみたいな、
うん、
まあ、ちょっとこっちにも感情移入しちゃって心苦しいみたいな、揺らぎは全くないっていうのかも、で、まあ、全くないならないで、僕はいいとは思うんですよ。
うん、
だけど、その割にはなんか松岡茉優と、を絡めてどうこうみたいな話をしようとするから、
うんうん、
あの、破綻してるし その部分、
うん、
でまあ確かその本当に乙武さんの言う通りで最後にその坂口健太郎がなんか俺とこいつのどっちが大事なんだって言うけど、うん、どっちもあんま大事じゃない感じに見えるぞみたいなのとかはやっぱりそこまでの話し運びがあんまうまくいってないからだと思うんですよね、
うん、
でまあしかも、まあ、この岡田くんと一番対照的な役割なのは、みやびだと思うんですよ、この映画の中では。
うん、
あの、一番理解し合える関係。
はいはいはい、
まあ、だから、最後、あの、戦うことになって、
うん、
でもなんで頭打たなかったんだっていうのとか、
うん、
それって多分、まあ、敬意を払ってるから、その、うん、お互いにストイックな生き方に共感してるからっていう解釈ができると思うし、うんうんうん、その後、まあ、坂口健太郎がやること、の美しくなさに対して、
うん、
彼が躊躇なく頭に引き金引くのと対照をなしてるっていう点では、うん、まあ綺麗に描かれてる部分だと思うんですけど、まあ、だったら、まあてか普通の映画だったら、みやびとのドラマを膨らませて一本映画作るだろうなって思うし、
うん、
まあそういうバランスの悪さみたいなのはあるかなって思ったりもしましたね。
うん。
うん、まあ、まあ、そうですね。まあ僕はでも見てる間は面白く見たんですけど、
うん
うん、まあ映画としては上手くないなっていう印象が残るところも多かったって感じで、
うん
うん、まあ、まあでもこういう映画があるのもいいのかなっていうか、まあ、あの、
うん、
面白かったですっていう感じですね。
うん
はい、
はい。ありがとうございます。
はい。
ちょっと乙武さんの後にちょっと悪い口を言ってしまって申し訳なかった
ですけど。あ、いいえ、全然。
いや、
いや本当にでも、確かにそうだなっていうことが多いですね。まずは感想を聞いても。
でも、乙武さんが言うように、あの、うん、なんか、邦画でよくありがちな、あの、デフォルメしすぎて、
うん、
全然笑えないみたいなところは全然なかったんで、
うん、
そう。
それは本当良かったです、う
ん
う
ん。多分ね、そのバランスはすごく上手だったんですよね。
みやびとかすごいかっこよかったし。
うん、ねかっこよかった。
そうそうそう。この、大竹忍もね、すごい、いい演技するなと思いましたし、
うんうんうん、
この人やっぱ何でもできるなっていう感じを僕は思いましたし。
うんう
ねね、まあ、ちょっとその人にマッサージさせとくのやばいと思うけどな。
確かに。
それは寝首かかれるよって思うけど。
うん、
よくわかんないですよね、その辺の関係性がね。うん、
ねえ、
うん。
あれなんかあの、マスクしてたやつってあれ誰がやってたんですか、俳優。
いや、わかんなかったな。
うん。乙武さん分かりました？
いや、分かんなかったです。
うん。
サメのマスクって言われてましたけ
ど。そうそう。
大竹忍にマッサージされるだけの役ですから。
そう、伝えて。結局分かんなかったな、
うん、あと、いまいちね、その上下関係もね、僕はよく分からなくて。
ああ、確か
に。雅がナンバーワンっていうのは分かるんですけど。
はいはい。
あとの人がね、ちょっと、 わかん、いまいちわからんっていう、
うん。
まあね、その、凄腕の A チームもね、すごいあっさりね、やられちゃうし。
そうそうそう。うん、あれも拍子抜けでしたね。
うん、
あ、でもなんかあの、最初に、この2組のどっちかがボディーガードやることになるからって言って、うん、あの2人が横にいる人を急に殴るところとかは良かった、
うん。うん。うん、あれは良かったですね。
うん。
あの辺のちょっと、狂気じみてる感じはちょっとありましたね。うん。
まあ、あとなんか、最初の方で、こう、一仕事終えた後に坂口健太郎とスパーリングみたいなのやってるじゃないですか。こう、
はい、
組んで、こう教えてあげるみたいな。はい、
うん、
なああいうのとか見てるとね、なノリノリだなって思うの、岡田くん。多分この人、この映画の中でやってる殺人術みたいなの全部できるんだろうな、実際に。そう思って見ちゃうみたいな。
ああいうアクション好きなんでしょうね、
多分
ね。
うん。いや、だって銃で攻めてくる敵部隊にマチェーテみたいなの一本で立ち向かっていきますから。
はいはいはい、
頭おかしいんじゃないかな。
なんか、お徳さんがなんか言いかけ
てます。いやいや、だから、あの、その、寝技みたいなの教えてるシーンは、なんかオフショットじゃねえかみたいなね、感じでちょっと面
白い。ね。
確かに。
あの、
本当に教えてる感じ
ですよ、ね。そうそう、関係性からしてね、なんかもうそのまんまじゃないかなみたいな。
後輩ですしね。
うん。
あとなんか村上純が最、なんか悪い役しか最近やってないんじゃないかな。
そうですね。まあ村上純は確かにでもなんか好感度の高い役者ではないから出てくるとなんか悪いのかって思ってしまうまあいいのかもしれないですけど、その役者の印象に対して。
なんか一回新宿で歩いてるの見たことあって。
おー。
めちゃくちゃ細い人でしたよ。ガリガリだ。
いやでも美味しい役でしたね、村上
さん。いや、美味しい役ですね。うん、他に何かありますか？
いや、僕は大丈夫ですね。
すうん、皆さんも大丈夫ですね、はい。はい。じゃあ今日はヘルドックスについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。